本日は私たちのこの教会では年長者を覚えるそういう日となっております。年長会に祝福礼拝というそういう名前を掲げて私たちのこの教会では礼拝を守ってきています。年長者を祝福する、それは言ってみれば神様からもう祝福を十分いただいているんですから、私たちがことさらに何かをするというのも余計なことなのかもしれません。ですけれども年長者、私たちの先輩たちがどのようにしてその信仰の歩みを重ねてきたのか、先輩たちの信仰とは、私たちが受け継いできているこの信仰とは一体何なのか、信仰とは何かということを考える、それがこの年長者祝福礼拝の時の一つの大きな役割なのではないかというふうに考えます。受け継いできた信仰、語り伝えなければならない信仰、その信仰とは一体何か、そのことを私は今日この礼拝においてまた新たに覚えたいと思います。今日お読みいたしました聖書の箇所は、その意味では信仰についてとてもしっかりとはっきりと語られている部分であるというふうに思います。読んだ聖書の箇所は元気になるような励まされるようなそういう言葉ではありませんでした。この状況を少しばかり説明をします。イエス様が伝道活動を始められました。最初はガリラヤ湖のほとり、イスラエルの北の方でその伝道活動を始められました。悔い改めて福音を信じなさい、神の国は近づいている、そう言って人々を励ましました。例え話も語り、奇跡も多く起こされました。人々はとても喜び、イエス様についていき、イエス様を信じました。北の方からイエス様はだんだんと南の方、エルサレムへとやってきます。エルサレムは神殿のあるところです。宗教の中心、国の中心、当時の人々から言えば世界の中心、それがエルサレムでした。イエス様はエルサレムにやってきます。でもそれは大変危険なエルサレムへの旅行でした。人々がイエス様を喜んでいる、地方でそういうことが起こっているのはまだ人々も我慢ができました。でも世界の中心で、そこには王様もいました。宗教のリーダーたちの中心地でもありました。その中心に向かって外側から大喜びをされているイエス様がやってくる。中心の人々は自分たちが脅かされるのではないか、自分たちが排除されてしまうのではないか、自分たちの居場所がもうなくなってしまうのではないか、そう怯え始めました。ですから中心に向かってくるイエス様を何とかして排除したいと思いました。できれば北の方にまた帰ってほしい、それが無理ならばイエス・キリストを殺してしまおう、そういうふうに考えていた。それがエルサレムで起こっていたイエス様への姿勢です。さてイエス様に対してそのような姿勢、それを出していた中心の人々ですけれども、彼らはまだ気がついていませんでしたが、危険なのはイエス様だけではありませんでした。危険なのはローマ帝国もまた危険でした。そしてもっと言えば、自分たちを正しい方向に向かわせることができない、何が正しく、何がみんなが喜び、何がみんなの健康で、何がみんなの心を元気にさせるものなのか、それすらももう忘れてしまっているという、そういう危険、言ってみれば表面だけを取 取り繕っていればいいんだという、そういう国の在り方がもう始まっていました。もうこの国はボロボロになっていた。それが彼ら自身がまだ自覚をしていない最も大きな危険でした。イエス様は言ってみれば、そういう中で人々の心の一番大切な部分を取り戻そうとしました。でもそれはイスラエルのエルサレムの中心にいる人々の耳には届きませんでした。人さえ見てればいいんだ、自分さえ良ければいいんだ、税金もたくさん納めるのではなくて少しだけ納めればいいんだ、ことによれば税金を納めなくてもいいような道が聖書には書いてないだろうか、カイザルに捧げるのと神様に捧げるのとどっちを捧げればいいんですか、どうせだったら両方とも捧げないようなそういう道はありませんか。イエス様に意地悪な質問をした人々の心もそういった、自分さえ良ければいい、私たちさえ良ければいい、自分自身にしか、この世にしか、人間にしか目が向いていない、肝心なもの、大切なもの、人を超えて私を超えて大切なものがある、そのことをもう忘れて目に見えるものだけがうまく進んでいければいいんだというふうに考えていたのが彼らでした。立派な神殿を持っていました。立派な神殿には多くの人々も集まっていました。でもその立派な神殿に集まっていた多くの人々も実は見せかけの人間でしかない。それが言ってみればこの前私が一緒に学んだところです。ヤマメの献金というコミュニティがついていますけれども、そこで多くの人たちは、世の中で立派と言われる人たちはたくさんの献金を見せびらかすようにして捧げます。人々はそれに喝采を送ります。神殿があたかも劇場のような、そういう風景に包まれていました。100円に満たないレプタ2枚を捧げた女性がいました。人々は誰も彼女のことを見向きもしませんでした。ですけれども主イエスは弟子たちを呼んで、この貧しいヤマメは誰よりもたくさん捧げた、自分の持っているものを全て捧げたからだ、見せかけの、人に見てもらおうとするだけのそういう振る舞い、それとこの女性は全てを捧げる、見せかけではなく私自身を、私の全力を神様の前に出す、見せる見せない、見せる隠しておく、そういう切り分けた都合のいい私ではなくて全部の私で勝負をする、そういう姿こそ神様は求めているし、そういう姿に神様は注目をする。見せかけの都合のいい立派な私を演出すること、それが神様が喜ぶ、もっと言えば神様を騙せるなどということが最もあってはならないことだけれども、それが平然とこの神殿で行われている。弟子たちはそのイエス様の心にまだ気がつかなかったのでしょうか。神殿を見て感動しました。先生ご覧ください、なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物でしょう。感動をイエス様に伝えました。ところがイエス様はその弟子たちに対して言いました。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。少し原文に忠実な翻訳ですから日本語としては分かりにくいですけれども、簡単に言ってしまえばどの石も全部崩れると言っているのはこの言葉です。一つ残らず全部崩れてしまうよ。この石は立派に重ねられて立派に高くなっているけれども、全部崩れて石畑と申しましょうか、石だらけのところになってしまう、それがこの先起こることなんだというふうに言います。弟子たちは大変それをびっくりします。びっくりして、それはいつ起こるんですか、どういう兆しがあるんですか、おっしゃってくださいというふうに尋ね求めます。私たちが先達から受け継いできている信仰、その先達たちもさらにその先達から、もっと言えば 主イエスキリストから聖書から受け継いだその信仰がその原点であります。キリスト教の信仰、その信仰はどういう信仰なのでありましょうか。辞典で信仰引いてみましょう。私たちも辞典を引くまでもなく、日本人の常識として、日本人の感覚として、信仰とはこういうものでないかということを思うことは割と簡単にできるでしょう。信じれば助けてもらえる、信じればいいことがある、患難や苦難、危険、病気、あるいは苦しみ、困窮、そういったものから救い出してくれる、それが信仰なのだというふうに私たちは信仰というものを思うところがあります。信じれば助けてもらえるんだ、信じれば救われるんだ。ですから、そういう信仰、それが信仰だと思っていると、こういう発言が次に出てきます。3月11日に起こった時に真っ先に出てきたことは、神も仏もあるものかです。信仰など何の役にも立たないです。信じれば何かをくれる、確かにそれが信仰ならば、あのような悲惨なことが起こるのはおかしなことです。信じているんですから、信じているんですから助けてくれるはずでした。助けてくれるはずなのに、こんなひどい目に遭ってしまう。神様なんかいない、信仰なんか何の役にも立たない。確かにそうです。信じて助けてくれる、それが信仰ならばそうなります。ですけれども、信仰とはそういうことを信仰というのではないと言っているのがこの聖書です。今日読んだ聖書の箇所は、聞きようによっては、聞きようによってはというか、はっきり言ってしまえば3月11日よりもひどいことを言っています。兄弟が兄弟を殺します。父は子を死に追いやります。この方も黙ってません。この方も親に反抗して殺すというふうに言っています。こんな悲惨な状況は3月11日もありませんでした。8月6日にも8月9日にもありませんでした。911でもこんな状況はなかったでしょう。これは言って知ってしまえば最悪な状態です。8月6日より、3月11日より、911よりももっと悪い最悪な状態がここで語られています。キリスト教というのは、お花畑を歩くような、信じれば救われるんですよというような、そういう軽い約束をする宗教ではございません。最悪なことは起こりますと言い切るのがキリスト教です。そういうことは起こるに決まっていると、イエス様自身もはっきりと言います。信じているからね、あなたたちは信じているから何とかなるよとは言いません。そういうことは起こるに決まっているんだ、みんなしょっぴかれていくよ、みんな連れて行かれるよ。まあ、これはイエス様とその十二使徒だけにかけた特有な状況かもしれませんけれども、同じようなことは起こるでしょう。イエス様を信じているから、イエス様を信じているということが理由で、私はとんでもない目に遭わされる。信仰だけのみならず、社会もまたとんでもなくひどいところに突き進んでいく。教会が戦争反対とか、この国を良くしましょうというふうなことを叫ぶ、まあ、そういうことに一生懸命になっている教会が世の中には少なからずあることを私たちも承知していますし、そういう仕事が間違っている、そういう声が違っているということを言うつもりもありません、言うつもりもありませんけれども、聖書はですね、戦争反対と言ったって聖書は、戦争は起こるんだと言っているのが、それは聖書なんです。戦争は起こるんです。この国だってきっと例外ではないでしょう。最悪な状態はどこか遠い南半球のある国で起こるは起こる話であって、北半球の我々には関係ないということからではございません。この国も、東京も、渋谷も、代官山も、最悪な状態は起こります。教会にも、 最悪な状態は来ます。ただですね、この最悪な状態が起こるというふうにイエス様はおっしゃるんです。おっしゃりながらこういうことを言うんです。その時には教えられることを話せばいいんだと。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なんだというふうにも言います。それから最後まで耐え忍ぶ者は救われるというふうにもおっしゃいます。聞きようによっては頑張れと言っているような言葉です。頑張れ、そうか、どんなような苦しい目にあったとしても頑張らなければいけないのか、忍耐が信仰なのか、まあもちろんそれも信仰の一つのステップでしょう。ですけれども信仰はそこが最後のステップではございません。おそらくもう一歩、もう二三歩先があるのではないかというふうに思います。と申しますのは、どうしてそのように思うのかということですけれども、今日ですね、この最悪なことが起こるということを言っているイエス様なんですけれども、このイエス様がですね、こういうふうにおっしゃるんです。最後の場面ですけれども、場所ですけれども、また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれるというふうに言います。まあこれはキリスト教迫害ということを言っているんでしょうけれども、ですけれどもよく考えてみると、この言い方というのは少し何と申しましょうか、無責任な言い方なのではないかというふうにも思います。9節にも同じような言い方があります。また私のために総督や王の前に立たされて証をすることになる、まあ、これは裁判として弁明を要求される。でもそれは弁明をすればするほど裁かれるという、そういった、まあ、最悪な状態への裁判です。それもまた私のためにというふうに言います。私のため、キリストのために、イエス様のために、こんな目には、この私のためと言っているのはイエス様ご自身ですから、私と一緒にいるとこんなひどい目に遭っちゃうよというようにイエス様は言う。私と一緒にいると、私の仲間だというとこんな目に遭っちゃうよということを目の前の人に対して言うんです。言われた弟子たちは、それちょっとイエス様、もちろん表面上はですね、イエス様についていきますという、どんなことがあってもついていきますというふうな、ペテロのようなそういう気持ちを表面上では言い表したいというふうに思いますけれども、本心は違いますよ。ペテロもそうだったでしょ、最後はやっぱり逃げ出しましたでしょう。表面上はイエス様ついてきます、表面上は苦難困難にあっても平気でございますというふうに言いたい、言わなくちゃいけないんだというふうに私たちは脅迫をされます。ですけれども、それは信仰の本筋ではございません。信仰の本筋はイエス様が私たちに対してそのように平然と言っているということが、まさにこの信仰に関わることからです。と申しますのは、ちょっと話がまた戻りますけれども、イエス様はこういうことを平然と人々の前で言う、弟子たちの前で言う、弟子たちのしてみれば、分かっているんだったら何とかしてちょうだいと言いたくなる。あなたが原因だとするんだったら、その原因であるあなたが何とかしてくれれば、私たちへの苦難困難最悪な状態は招かれるんじゃございませんかというふうに、私たちはイエス様に訴えたいところがある。だって神様でしょ、だってイエス様でしょ、最悪な状態を回避することだってできる、そういう力を持っているでしょ。あの津波だって、あの原爆だって、イエス様が神様であるならば、神様が本当に天地全能を治めている神様だったら回避することができるはずでしょう。にもかかわらず、なんで起こったんですか。私とくっついていると、私と一緒にいると、こんなひどいことが起こるよ、それを平然と語るのが、それが神様です。では最悪な事態は避けられない、そして最悪な事態は神様と一緒にいるから起こるんだというふうに考えてみると、信仰というものは一体どこで、どんなものが信仰だというふうに私たちは消化をすればいいんでしょうか。そして信仰を持つということは、今読んできた中では何のメリットもございません、何の益もありません。にもかかわらず先輩たちは信仰が大事だと言って私に与えてくれました。そして私たちもまた信仰が大事だと子どもたちに伝えようとしています。何の価値もない最悪な状態にしかいかないこの信仰を、どうして私たちは受け継ぎ 述べ伝えていかなければいけないのか。信仰とは言ってみれば最悪なものです。その最悪なものをなぜ私は大事にするのか。私はここでイエス様が平然と喋っているというふうに言いました。おそらくそれは間違いではないと思います。このテキストを読んでみても、どんな場合でもイエス様はご自分が張本人であるにもかかわらず平然とそのことを語ります。私だよ、私が原因でこのことは起こるんだよ、これからあなたたちは私が原因で辛い目に遭うんだよ、平然と語ります。なぜ平然とそんな大ごとな大それたことを、私たちの命の危機を、命のピンチを語ることができるんでしょうか。多分それは心配をしていないからです。心配をしていないというのは、あなたたちなんかどうなってもいいという、そういう無責任な言葉ではありません。イエス様は確かに弟子たちを愛していました。愛して愛して愛し貫かれました。愛し貫いたその弟子たちがこれからとんでもない最悪な状態に遭う。イエス様だってそれが心穏やかでいられるはずがありません。イエス様だってその弟子たちの苦しみ、それを思うとおそらくは心が張り裂けんばかりに苦しまれた、そういう思いを持たれたでありましょう。でもそれでもイエス様は平然と語ることができました。そして心配をしないで弟子たちにそのことを語ることができました。なぜ心配をしなかったのか。患難苦難最悪、そのような目にあっても、そのような経験をしても、人間はへこたれるものではないということをイエス様はよく承知をしていたからでしょう。患難苦難、絶望、最悪な状態、戦争、そしてもっと言うならば死、そういったものを人間が味わったとしても、それでどうにかなるように人は作られてはいないということを神様はよく、イエス様はよく承知をしていたんでしょう。だから最悪な状態が起きるよ、平気で言います。最悪な状態が起きたとしてもあなたたちは平気なんだ、そういう強いものとして、そういう力あるものとして、守られているものとしてあなたたちは作られているという確かなる認識があればこそ、イエス様は自分が原因であなたたちは大変な目に遭う、最悪なことが起きるよということを平然と語ることができたんでしょう。気圧され連れて行かれるとき、何を言うかと取り口苦労をしてはならない。その時に教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。最悪な状態、そこでも聖霊、神様の力があなたたちを守っている。生きている間だけではない、死のその向こう側に行ってもあなたたちは神様から守られている。私たちは最悪だ、慌てます、戦争が起きる、どうしよう、騒ぎます。自然災害に遭えばもう自分たちの積み重ねてきたものは何も残らなかった、もう絶望しか自分たちには残っていない、そういう思いに支配をされます。当たり前のこと、普通の人間の感覚です。ですけれども、その普通の人間の感覚のその先に信仰はあるんです。そんな目にあっても人間は大丈夫なんだ、私はへっちゃらなんだ、その強さを、その力を私たちはすでに神様が与えられている。今日の元気な私、今日の喜んでいる私、それと何も変わらない私がこの先もずっと続くことができる。礼拝で受けた恵み、礼拝で受けた喜び、この喜びは礼拝だけの喜びではなくて、生活の中でどのような苦難困難に遭おうが、絶望に遭おうが、変わらずこの恵みは貫いていく。 この恵みは何かにあったら形を変えてしまったり消化されてしまったりなくなってしまうようなものではない。恵みは何にも影響されず何にも支配をされていない。それは私たちも同じです。何にも支配されず何にも影響されていない、それが神の像としての私たちです。最悪なこと起きますよ。聖書も教会も私たちもそれを語ることができます。でもその先、私はそれでも平気です。私はそれでも元気で恵みを喜びを味わいつつ生きていける、そういう力を私たちは持っています。そういう人として作られている、その神の力を、神の技を、私自身のうちにあるその神のタラントを私は信じる。それが受け継いできた信仰であり、子供たちへ、未来へと語り継ぐ信仰でありましょう。年長者の祝福礼拝のこの日、その信仰をもう一度味わいながら、私の歩みをまた新たに進めていきたいと願います。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、辛いこと、悲しいこと、私はそれを避けて通りたいと思います。できればそういうことを経験したくないと思います。ですけれども、私はそれは避けて通れない道であるということを、聖書は、そして主イエスキリストは神様私に示しています。避けては通れませんけれども、それよりももっと大きな恵みが、それにも負けない力が、私自身はすでに備えられています。あなたから与えられた恵みを思い出すことができますように、あなたから与えられた力を確認することができますように、私たちに信仰をこの日また新たにお与えください。信仰によって新しき命をまた歩み出すことができるように導いてくださいますように、願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌441番。